アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2317回、12月22日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村といいます。今月のオープニングテーマは予想外のことで考えが止まるです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ちゃんと学ぶとちゃんとできるようになるんだなということを改めて分かりました。ユーデミーでデザインのレクチャーを受けたんですけど、予想外にこんなにあっさり綺麗にできるんだというふうに感動しております。三浦です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。先日インドカレー屋さんに出かけたんです。結構前からお店は知ってたんですけれども、これが本当美味しいんですよ。でランチに行くと結構お値段も安かったりして、週に1回ぐらいのペースで通っております。予想外に美味しかったです。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。私が参考にしているホーチミンのお店を紹介する日本語のグルメブログもいくつかあったりするんですが、予想外のお店が予想外の評価を受けてたりすることもあったりで、グルメ情報を発信するのもなかなか難しいなと思ったりしてます。今日もよろしくお願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。フリーボードアプリを追加し、探すアプリで Mac からも AirTag などのサウンド再生が可能になった MacOS 13.1 ベンチュラーが正式にリリースという記事が出ていました。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてるんですが、
はい、
お二人とももうベンチュラーを使いだったと思いますんで、この 13.1 にもアップデートはされましたでしょうか。
はい、一応しました。
はい、三浦さんもされてるということなんですね。
はい、しております。
前はハルさんに聞いたら、ベンジュラ便利ですかやったら、まあ、そんな不便でもないけど、みたいな意見でしたけど。
はい。
でも、探すアプリを Mac 上で使うと AirTag サウンド再生までできるという。
ああ、
使い方があるんですね。
気づかなかった。
前に iOS の 16.2 ベータの話した時に、フリーボードっていうのがどうもつくいう話あったじゃないですか。
そうですね。
で、この後ご紹介する iOS の 16.2 でもそうですけど、このベンチュラにもフリーボードが、アプリが追加されているということなんで。これやってみました？フリーボード。
やってみました。
ああ、はい、やってないです。
あれですね、機能的には、標準で出てるメモの追い書きモードの時、モードの名前ちょっと正式名はわかんないですけど、まさに出てくるペンとかツール類は全部同じだと思います。
はい、
ただ、ちょっと他の人と共有してやってるのじゃないので、もしかすると他の人とやってる時と挙動は違うかもしれないんですけど、はい、例えば私が自分の iPad で、フリーボード立ち上げます、はい。そこに文字とか絵描きます。で、その状態を横目に見ながら、別の MacOS を立ち上げて同じボードを表示します。
はい、
そうすると両方同じもの出てくるわけじゃないですか。これで何か書いた時のオブジェクトを、例えば iPad の方で選択をして動かします。
はい、
で、動くこと自体はとてもスムーズです。
両方は。でもちゃんと動いてくれる。
なかなかいい感じで追随するんですけど、
はいはい、
ちょっと個人的にもっとこうなった方が本当はいいのかなって思ってるのは、
はい、
例えば他の人が iPad とかでオブジェクト触ったら、別の人からすると誰々さんが触ってますみたいなものが出てきた方が共同作業としてはやりやすいんじゃないかなというふうに思ったんですが、ちょっと自分自身でやってるので、もしかすると他の人とやると名前が出てくるのかもしれませんが、あ、
そうかもしれませんね。
はい、そんな感じでした。
うるさすぎない程度に機能を入れてみましたみたいなインターフェースですよね。
あ、そうですね。うん。
ただ、フリーボードっていう名前もそうですけど、そのアプリアイコンが、丸と四角と線をにょにょって書いてあって、 これね、あんまりでもやっつけアイコンとさ、ちゃうかっていう。
確かにそうですね。
もうちょっと考えてもよくなかったかっていう。
はい。
いや、もうちょっと、どうせあんたも書いてもこんなんやろっていう、そうですけど、私もこんなんしかよく書きませんけど、とか、こう突っ込みながらね、思ってましたけど。
アミディ先生に教えてもらわないあ。ちなみに、こういう共同作業アプリって、多分、有名なアプリとしては、ミロっていうアプリがあるんですよ。サードパーティー機で。
はいはい。
それだと、誰々さんがオブジェクトを触ったら、他の人が、誰々さんがこれ触ってるっていう資格で出てくるんですよ。今これを触ってますと。
あ、わかるんですね。
っていうのがあるので、その辺はなんか個人的にはあった方がいいのかなというふうに思いましたと。ただ、はい、フリーボードの方が優れてるんじゃないかなと思ったのは、描画性、はい、普通にお絵かきソフトの機能が使えるの で、ここまではミロにはないなというふうに思ってて、
はい、
うん、お絵かきの上手い人はとてもいいかなというふうに。
ホワイトボードに普通やったらそこまでいかな書きに行かれへんけど、自分の席に座りながら先生のところのホワイトボードに絵書きに行ってるようなもんでしょ。
そう、ね、書き心地はとても滑らかです、は
い、サイズ指定がないんですけど、ひょっとして無限ですかね、大きさ。
いや、違いますね。
あ、違いますか。
はい。パーセント表示だけなんですよね。
そう。そう思ったから、ひょっとしてどんどん書き出せば書き出すほどエリア広がるのかなと思ったんですよ。
でもね、10% まで縮尺を縮めると、はい、それ以上は縮まらないので、はい、ここは限界。
ああ、じゃあそれが限界ですか。
って感じですね。うん。
一部の iOS アプリでそういうのはあったんですよ。
うん、
果てしなく各エリア広げていける。
はい。
これどこまで全然終われへんっていうのがあるんですよ。
はい。
なんかメモリ工夫してるんでしょうけどね、ああいうのって。
今ちょっとフリーボードで 10% にして、オブジェクトを一番下まで持っていきますよね。
はい。
そうするとスクロールの範囲が広がりますね。
あ、マジ？ということは伸びていく。
伸びていきますね。
ああ、なるね。
どんどん伸びていきますね。もしかしたら、まだどこまで行くかわかりませんけど、無限に近いのかもしれないですね。
は
い、
描画に関してはそういう共有できるんだそうです。昔ほらハイパーカード的なことだったら、ここに音声アイコンとかこう貼り付けて、それを押したら音が出るとか貼れたもんですけど、そういうことはせえへんのでしょうね。はい、
そう。
もしかしたら将来のアップデートでね、そういう音声とか動画とか、う
ん、あと URL コピペしたらそれがそのままリングになってて止めるとか、なんかそんなんだ。
ビデオとかは貼り込めるみたいなので
。
そう。画像も私やってみました
ね。ファイルはいけるみたいですね。
そうですね。
PDF もいけますね。
うん、Mac、iPad、iPhone で友達や同僚とクリエイティブに作業するための新しいフリーボードアプリケーションという紹介になってました。
メモアプリとちゃんと統合した方が良かったのかなという気がするんです
けど、ね。いやー、それはまずいと思う。メモって割とプライバシーに関するものもみんな書いたり貼ったりするでしょ。
もちろんそうなので、
それうっかり共有やってしまったら偉いことになると思うんですけどね。うん、
きっちりそこは区別できるようなインターフェースを作ればいいと思うんですけどね。
私はもう別で結構ですよ。何をメモに貼ってんねんって言われそうだけど。
うん。
フリーボードアプリを紹介コーナーみたいになってるけど、一応 13.1 アップデートの話をしてました。はい、同じアップデーターということですと、アプリチャンネルの記事で紹介します。自由に使えるキャンバスや共同作業が可能なフリーボードを追加した iOS 16.2 とステージマネージャー機能を改善した iPad OS 16.2 が正式にリリースという記事で紹介されてました。フリーボードは先ほど言った通りですので、もうあんまり触れないですけど、ステージマネージャーはちょっと改善されたということなんですね。
うん、iOS アップデートで私が一番ちょっと楽しみにしてたのが、Apple Music Sing ですね。
ああ、ね、前に紹介しましたね。
はい。早速いろいろ試してはいます。で、やっぱり結構新しい曲も対応してますね。例えば今、Apple Music の見つけるで、J-POP Now 2022っていう、2022年の J-POP のヒット曲が詰め込まれたプレイリストあるんですけど、その中でも対応しているものが結構あります。
ユニズケンシさんもそこに入るんですか？
入りますね。具体的に言うと、そのアドとか、オフィシャルヒゲダンディズムとか、ユニズケンシ、キングヌー、世界の終わり、うん、バンプオブチキン、
うん。バンプオブチキンですね。
はい。バウンディ、ガルグインプスとかですね。
ああ、もうなんか外国のパンフレット道で落ちてたん平ってなんか見てるような気分になってきた。何も全然わかんない。
今全部日本のアーティストですけどね。はい。ユーリさんとか、あいみょんとか。
やっぱり声は綺麗に消えますか？
結構綺麗に消えますが、やっぱり カラオケほどではないかなっていう気はします。はいはい、これ私が聞いた限りですけど、全部聞いてるわけじゃないので、うんうん、曲の部分にも多少影響があったりしますけども。
はいはい、
うん、あんまり私、声を消して練習とかはしないので、こう、うんうん、今までもそんなには気にはならないです。
カラオケっていうことではないと思うんですけど、うん、
はい、
自分がそんな声高く上げられないからキー下げるとかっていうのはできるんですか？
それなんですよ、はい。キーの変更の機能はないんですよね。
あ、ないのか。
ないんです、
ね、
ですか？
それついてほしいですよね。
ね。
うん。
アップルミュージックで最近旗と気がついたことがありまして、はい、前に私が番組で何回か喜んで話題にしてたタローマン。
うん。
あれでしょ？
あ、
タローマンの楽曲が iTunes ミュージックで最初買えるって聞いたんですよ。でも、探したらアップルミュージック飛ばされるんですよ、タローマンの楽曲は。
はいはい。
で、ダウンロード購入したんやからって、ミュージックっていうところで買おうとするじゃないですか。
うんうん、
お客様の国ではダウンロード購入できませんみたいなアナウンス出るんですよ。で、そのままアップルミュージックに飛ばされるんですよ。
うん、
で、アップルミュージックに行くと、そこにタローマンの楽曲4曲か5曲ぐらい並んでるんやけど、聞こうとしたら、うん、アップルミュージック、はい、待ちは止まってました。入りますかみたいなこと聞かれて、
まあ、
ダウンロード購入できへんのっていうことになってます。
爆発だ、タローマン EP。
そうそうそうそうそう。
タローマン合唱団。
そうそうそうそう。
はいはい、
爆発だ
でしょ、ね、そうそう。この名古屋のイベント行きたかったけど、とうとう行けずじまいでね。
そんなイベントあったんですね。
あって、タローマン2号とかも出てたみたいなんでね。
2号もあったんだ。
すごいですよ。タローマンって、こう、奇抜じゃないですか。だからイベント最後になりました。皆さん今日はありがとうございました。出口でタローマンがみんなに向かって、スケッチブックに大きく、帰れって書いた紙を持って、みんな送り出すというね。はい。すごいな、という。
すごいね、
まあ、あと同じこの iPadOS、iOS ですね、どちらも 16.2 になってますが、ロック画面で iPhone 14 Pro および 14 Pro Max で常に画面オンが有効になっている場合に壁紙や通知を非表示にできる新しい設定、
これは知らなかったですね。
なんでこの14 Pro と14 Pro Max だけにそれがあるんでしょうね。
常時点灯の機能が、
あ、そうかそうか、
はいはいはい、うん、
地味なところでゲームセンター機能の中にマルチプレイヤーゲームがシェアプレイに対応し、フェイスタイムで通話中の人とプレイ可能。
あー、ゲームセンターって
どれぐらい、こんなゲームやってみるとかいう話になった時に、じゃあ立ち上げてみようか
と。なるほどなるほど、うんうん、
ゲームセンターってどれぐらいの方が使ってるんでしょうね。
あえてゲームセンターにアクセスしてるというか、
はい、
だ
い
た
い
ゲームをやるとデフォルトでゲームセンターが入っていて、気にしないうちにゲームセンターで記録が残っていくんですよね。そのゲームの達成度合いが。
そうそうそう。
で、バッジが自動的にゲームセンター上でもらえていくみたいな感じの使い方ぐらいしか私はやってないですね。
うん、あと、ロック画面で服薬ウィジェットでリマインダーを表示してスケジュールに素早くアクセスすることが可能ということで。これはお薬の時間ですよ、的なこと。はい、見せてくれるということですね。先ほど紹介しました iOS、iPadOS、実は前のバージョンでもセキュリティアップデートがちゃんと行われてるっていうのも Apple チャンネルさんは記事にしてました。Apple iPhone 6S 以降の iPhone や iPad Air 2、Mini 4以降の iPad に対し、すでに悪用された可能性のある WebKit のゼロデー脆弱性を修正した iOS、iPadOS 15.7.2 をリリースという記事でした。16.2 はサポートされてないちょっと前の iOS デバイス。15.7.2 へアップデートできますということ。
こういうのはありがたい
です、ね。
長く使えるってことですね。
ただ気ぃつけなきゃな、まあ、もちろんゼロデー脆弱性やからこういうのは早押した方がいいんですけど、アップデートかけてギリギリ動いてたアプリがもう動けへんとかなることが過去に何回かあった。ウォッチ OS の話題も先週は出てまして、楽しく iPhone ライフ SB アップさんにあった記事です。ウォッチ OS 9.2 アップデート内容と変更点の詳細、不具合や評判について、という記事がありました。もちろんさも 9.2 にもなるんですけども、ワークアウトでレースコースを使っての屋外ランニング、サイクリング、アウトドア車椅子の以前のパフォーマンスと競争できる機能の追加、それからファミリー共有ユーザーをホームアップに招待し、ホームポッドやスマートフォンアクセサリーの制御が可能になりましたとのことでした。これ私が前にアップルの CM 動画で見たあれですよね。以前の自分のパフォーマンスデータをもとに今日レースコース走ってどんだけ差があるかっていうのをアプローチが教えてくれる。この前のランニングよりもちょっとペース落ちてますよと、3キロの時点に到達するのが
10秒ほど遅れてますよとか、そういうのを一応教えてくれるっていう、そういうものですね。
これ今回なんですね。
レースコースを使ってっていうのなんかそうかなと思ったんですよね。
あ、そういうことか。あ、そうかそうか。あの他のはついていたけど、このレースコースのところは新しいっていうことかな。
っていうことかなと思うんですよね。Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE 第2世代で衝突事故検出を最適化というもので、前々から事故検出のはあったはずですけど、よりそのハードウェアに対しての良くしたということなんでしょうね。
毎回多分アップデートでちょこちょこ微調整していくんでしょうね。私も綺麗な話ではないかもしれないけど、お手洗い行ってて、
はいはいはい、
でまあいわゆるジャッと流して、そしてお手洗いから出るときにピコーンとアップローチさんが、はい、手を洗っていらっしゃいましたでしょうかって来て、いや、あの手は洗ったんですけどゴシゴシじゃないですみたいな、
さっとすすいだ。
そうそうそうそう。
なんかそうなんですよね、
はいはいはい。選べるじゃないですか。多分、ああいうのもフィードバックされて、バージョンで微調整されるみたいなことなんでしょうかね。
エアダスターって言うんです。空気の、あれで、手のこう濡れてる水を乾かす機械があったけど、うんうんうん、コロナ以降みんなあれ止めてるんじゃないですか、どこも。
はいはいはい。
紙を使い捨てのお手拭き置いてて、うんうん、食べ物屋さんお手洗い借りてもそうじゃないですか。もうエアで拭き飛ばすのないから。あのシステムを会社とかでもみんな導入してほしいですよね。会社のんて個々人がハンカチ持ってる前提でしょ、ね、私はちゃんとハンカチ持ってんねんけど、うん、持ってない人がおるんですよ、ね、
はいはいはい、
そういうことです、はいはいはい、ワンボタンの声ハンカチ作ろうかな。信者のハンカチ。
信者のハンカチ。
ついに若干パクりながら、
はい、信者のハンカチで。
ジェットタオルとか言いますよね、確か。
ジェットタオルっていうのはあれ、なんかうちの近所は違う名前やったような気がするけど。
その業界の人が、ちょうど1年前ぐらいだと思うんですよ。いろいろと政府とか業界だったりと相談して、うん、もう大丈夫って、ですからっていうのを言われたんですけど、未だにほとんどが動いてないですよね。
うんうん、そうなんですよ、そうなんですよ。
一部復活してるとこありますけど。
電気代かかるしね、あれ。
そう。結局それやと思うんですよ。
はいはいはい。
でもあれ作ってる会社さんにしてみたらちょっと危機ですよね。
そう。
ねえ、そうそう、あれもう一回やってほしいわって。
ちょっと検索してみたら、三菱電機がジェットタオルっていう商品名で出してるみたいなんですけど、コロナウイルス感染に直接的な関係ありませんという Q&A を出してますね。はいはい
はい。ウイルスのことも問題でちゃんとしないといけないんですけど、季節的には寒さ対策の方がね、切実なんですけども。
寒くなってきた。
はい。iPhone マニアさんの記事で紹介します。寒波でスマホの充電減少、日本では動作時環境温度を下回る気温に、という記事が出ていました。まあ今に始まったわけじゃないんです。それも iPhone だけに限らず、もうガジェット系でバッテリー積んでるものはそうですけども、寒波によりスマートフォンなどの充電の減少が早いという報告が SNS、Twitter で相次いでいるというお話でした。iPhone の動作時環境温度は0度以上となっているそうで、一部地域では下回る気温というふうに言われています。言っても別に今年がいきなり寒かったわけじゃなくて、去年もずっと前から冬は寒いんですけど。
そうそう、結構前からですね。バッテリーの性能自体はどんどん昔よりも上がってるわけで。
上がってるけど。
はい。
ここ半年ぐらいで iPhone をケースに入れんとストラップつけて首から下げたり肩から下げたり流行ってるじゃないですか。
はいはいはい。
で、剥き出しでしょ。で、まあそうですね、外の外気に当たるじゃないですか。それ、あるんちゃいます？ケースに入れて、カバンに入れたり、服のポケット入れてるのに比べたら、冷えて冷えて。
ね、まあ、剥き出しっていうのはね。ツイートされてる方は iPhone の充電 100% から一瞬で 60% になるっていうふうにツイートされてるんですけど。
あ、さやか先生術さんのね、
はい。ほんまに一瞬やったらそれは別の問題やと思うんですけど。
それ思ったら、ハルさん、ベトナムはいいですね。全然寒くない？
今はもう、うちの最高気温は30度ぐらい。
30
度ぐら
い。暑いですからね。
日本の寒波ちょっと分けてあげたいね。
少し前、この間、朝の最低気温が20度切ったっていうのニュースになってましたけどね。
あ、そうなんだ。
寒いっていうことで。
どこまで下がるんですか？一番こう、まあ、冬ってないのかもしれんけど、はい。
その時のニュースで出てたのが、今まで記録で残ってるその最低気温ですけど、ホーチミンの。で、ちょっと曖昧な記憶なんですけど、16度とか15度とか。
ああ、もう。過ごしやすい。
大丈夫ね、ですね。
最高は多分これぐらい行くんでしょうね。ちょっとそういうニュース見たことないですけど、
50度
近く行くかもしれない。
50度行ったらちょっと一息出られへんような気がするけど。
いわゆる真夏は35、6度ぐらい行くことも。
それやったら日本も行くじゃないですか、
うん、行きますね。大阪とかそれぐらい行くので。ね、 快適で過ごしやすい気候だと思います。
うんうんうん、雨季があるんでしょ？
だいたい4月5月あたりから10月11月あたりまでが雨季で。
あ、長い。
結構長いんですよ。日本の梅雨みたいに降り続けて何日か連続で降るとかっていうわけではなくて、1日に何回かざっと降るっていうスコールのような。
最後に Bluetooth スピーカーの紹介をしたいと思います。突然。Amazon を見てたら、菊水電子っていうところが昭和レトロ計測器 Bluetooth オーディオスピーカーっていうものを出してるのを見つけました。最初は菊水電子さんっていう会社さん知ってるから、あ、測定器 Amazon で売ってるんやなと思ったんですけど、うん、よう見たら Bluetooth スピーカーって書いてあるから、なんでこれがスピーカーなんと思ったら、そういうデザインのスピーカーなんですね、これは。で、お部屋に置いてると、あ、そういう電子計測器かな、これは、と、いた人は思うでしょうけど、実際にはそこから音楽は流せるという。お手頃で6800円ぐらいかな。Bluetooth スピーカーにしてはそんなに高いものではない。
6380円。
でね、これすごいのは限定品なんですよ。製造この後続けないんですって。台数限定生産のため完売により販売終了となります。お二人に見ていただいているのは VU メーター2つ並んだグリーンと白のボディのタイプですけど、ステレオでもこんな機械あるじゃないですか。オシロスコープのメーターみたいなついたやつあるんですよ。で、これオシロスコープのやつ欲しいな思ったけど、これきっとオシロスコープの波形のとこ絵が貼ってあるだけのような気がする。
そうですね。
ほんまの、ねえ、スコープじゃない
マットな感じがしますね。
ねえ、そうなると一気に冷めるんやよなと思って。
これ最初にご紹介いただいたそのタイプも、メーターっていうんですかね。メーターがこう、はいはい、音量が高くなると左にギューっといって、うんうん、下がると右に戻ったみたいな感じのやつが、これもイミテーションですかね、これ。
いや、
動かないですかね。
動いてほしいな。
動いてほしいよね。
はい。オシロスコープタイプのアマゾンのページ見たんですけど、はい、まあ、在庫切れになってるんですけど。
そうそう、もう販売ないんですけど。
説明見ると、液晶画面に実際の音声レベルを表示しますと。
マジ？
すごい。
欲しい。めっちゃ欲しい。めっちゃ欲しい。すごいじゃん。もう買えない。6380円でそれ買えるのめちゃめちゃ欲しいですね。
あらまあ。
これ在庫切れでもともと値段いくらやったかはちょっと出てないですね、もう。
ですね。
在庫切れですね。
ちょっと心惹かれました。っていうことなんで、まあ、番組ブログにリンク貼っておきますので、また皆さんよかったら見てください。当番組、シャープ OBT のハッシュタグをつけて、ツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープ、アップル、シャープ、ワンボタンの声でも検索してますよ。12月11日、眉のぼりさんからですけども、部屋の掃除してたら、机の下に昔使ってた MacBook を発見。久しぶりに起動させてみた。まだ動いてる。当時の仕事のファイルも出てきて懐かしい。あの頃バリバリ使ってた Apple Works もサクサク動いてる。これ便利だったのにな、なんでなくなったんだろう。といただいてまして、机の掃除してたら MacBook が出てくる。なんと素敵な机でしょうか。
そうですね。
うちの机もそんなん探してみたら出てけへんかなって。出てこない。
アップルワンとか出てこないですかね。
出てこないけど、あれは出てくんね。弁当の素晴らしさをあの二度三度。そうそう。弁当の素晴らしさをあの二度三度っていうのが正しいタイトルのゲームなんですけど、うん、板チョコブランドのラショウさんが手掛けたゲーム。板チョコシステム。まだ Mac が iMac 出るより前ぐらいやったと思うけど、そういう板チョコシステムズっていうどう考えてもおちょくってるとしか思いようなゲームを作って、ちゃんとパッケージにして売ってたんですよ。アーティストの方なんですけど、ラショウさんって方が。なんか惹かれて買ってしもたんですよ、それいろいろ昔。全然遊んでなくて、机に眠ってるんですけど。
私も使ってましたね、昔。
Mac ユーザーに向けてふざけた商品出して、大事にこんなの使わないみたいなことを出してみる？いや、ほんまにやってはるから、おつが憧れてました。
そうですね。
で、前はごめんなさい、前のぼりさん。Apple Works 使ってた、
う
ん
う
ん。
確かに。
なんでなくなったっていうか、もう、今の iWorks とかからね、一連のああいうものが全部そうなってるわけなんで。
Apple Works と。
で、まあ、今、Mac を買ったら事実上無料で入ってくるじゃないですか。
好きでしたっけ。
ねえ。だからまあ、立ち位置としては本当は Apple Works なんですけど。で、ほら、お絵描き、ドロー的なことも、あれでできるじゃない、ドロー的なことはペイント系やけど、
はいはいはい、
フリーボードが今度ついたから、そっちでいけるじゃないですか。
ウィキペディアによると、もともと Apple 通用で Apple Works だったみたいですね。1998年にクラリス社がファイルメーカー社に改装された際に、開発発売が Apple 本社に移れたと、になったと。で、あ、パフォーマーとかにバンドルされてましたね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。
12月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの予想外のこと。 iMac を修理に出しに行くときに落として結局新品を買うことになったとか、 AirPods Pro をなくしたと思って買い直したら郵便受けに納品されたものとなくしたものが一緒に入っていたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの12月の予定をお伝えいたします。12月のマグネットのオンラインの定例会は12月21日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は12月22日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。